本日の聖書箇所をお読みいたします。ヤコブの手紙1章の1節から15節をお読みいたします。ヤコブの手紙1章1節より、神と主イエス・キリストのしもべヤコブが離散している十二部族に挨拶を送ります。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。ただし少しも疑わずに信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。その人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういう人は蓋心を抱くもので、歩む道すべてにおいて心が定まっていないからです。身分の低い兄弟は自分が高められることを誇りとしなさい。富んでいる人は自分が低くされることを誇りとしなさい。富んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくのです。太陽が昇って炎熱をもたらすと草を枯らします。すると花は落ち、美しい姿は失われます。そのように富んでいる人も旅路の途中で消えていくのです。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです。誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑することもありません。人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みます。以上です。お祈りいたします。愛する天のお父様、尊い御名を心から崇めます。また緊急事態宣言下にございますけれども、私たち御霊をいただいているものは本当に御霊によって一つとされることのできる幸いを心から感謝いたします。この名古屋みどり福音教会のお一人お一人も、たとえ今日も場所が違っていても、御霊の一致をもって真心から主を礼拝し、あなたに喜ばれる賛美と、あなたに受け入れられる祈りと、また何よりも私たち自身を生きた清い供え物として御前にお捧げできることのできる本当に喜びを感謝申し上げます。ただいまからこの小さき者が御言葉を取り継がせていただきますが、聖霊様の満たしと導きの中に、主の御旨を正しく分かりやすく、またこの者自身が御言葉に生かされて語っていくことができますよう助けを与えてください。そして聞いてくださるお一人お一人の心に主が御言葉をお届けくださいますようお願いいたします。すべての点で主のご栄光が表され、すべての賛美が主に捧げられますように、心から感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。なんか本当に少ない人数で、なんかでもこういうのもいいもんですねではでも本当は皆さんと一緒に賛美したりお祈りできたりするということが、まあ、こういったことがなければ私たちは当たり前のように思っておりますけれども、でも本当に幸いなことだなとつくづく思わされますね。はい、今日はですね、これからしばらくこのヤコブの手紙を取り上げて、御言葉を取り継がせていただこうと考えております。このヤコブの手紙全体というのはクリスチャンに対して、まあ、御言葉を聞いたらその通り行うようにという励ましと、まあ、それに伴う試練、そして養われる忍耐というのを説いています。イエス・キリストを信ずる者がすべて教会の敬虚、教会が 引き上げられる時が来るっていうんですね。その時イエス様に会って眠ったものから、そしてその時イエス様に信頼して歩んでいるものの順に、たちまちのうちに朽ちない栄光の体に変えられて天に引き上げられる時が来るという、そのことを前提に、それを望みつつその時までどのように生きるべきかを具体的に示している、大切な箇所であります。今日の箇所からも揺るがない信仰に立つために与えられる試練とその結果生じる忍耐というものを教えていただき、クリスチャンが最終的に目指すところを見据えて生きる道筋を見出していきたいと思います。私たちの教会でも、先だってですね、本当に、伊吹兄弟と高良兄弟が洗礼の恵みに預からせていただいて、若い人たちが本当に例にあって大きく成長させていただいていることを見させていただいた感動的な日でありましたけれども、これからもイエス様を心から信じて新たな人生を踏み出そうとしている若者たちを本当に励まし支えていくとともに、いくら年配でまたいくら信仰に磨きがかかっているとはいえ、皆イエス様にあって一つのものでありますから、共に主の御言葉に耳を傾け、そしてその御言葉を行うものとして、老いも若きも本当にそれこそ主に従うことなのだということを、もう一度思い起こさせていただいて、御言葉を行うものとして成長させていただきたいと願ってのこのメッセージであります。実際にヤコブの手紙について、ヤコブの手紙は一体どんな手紙であるのかということ、そしてこれ本当にヤコブはいきなりですね、試練に遭っているものは喜べって言うんですけども、じゃあ試練を喜ぶことのできる理由っていうのが実際にあるのかということ、さらにはその試練に対処するためにはどうしたらよいのかということ、そして結論へと導いていきたいと願っておりますけれども、まずこのヤコブの手紙について、考えてみますと、これヤコブについての、記述は決して聖書の中にたくさんはございません。この著者のヤコブはですね、イエス様の異父弟のヤコブと言われております。イエス様は聖霊によってマリアさんが身ごもったお方ですから、お母さんは確かにマリアさんですね、けれどもお父さんはその結婚相手のヨセフさんではありません。そのヨセフさんとマリアさんが結婚した後に、もちろんイエス様はお生まれになるわけですけれども、その婚姻関係の中で生まれた方ではないイエス様、そしてその後にマリアさんとヨセフさんの子供として生まれた兄弟たちが何人か、名前も聖書には挙げられておりますけれどもおります。その中の一人がヤコブなんですね。そして、この手紙の宛先というのが、神と主イエス・キリストのしもべヤコブが離散している十二部族に挨拶を送りますと書かれておりますので、これはイエス様を信じたユダヤ人の信者に送っている、ユダヤ教の信者ではなくてイエス様を信じている各部族の人々に書き送っている手紙、宛先はそこですね。そしてその書かれた目的というのは、この時代もすでに始まっていた迫害、その試練の中にいるユダヤ人キリスト者を励ますために送られた手紙だと考えられております。そしてイエス・キリストを信ずる者、救いを受けた者の行いの大切さを伝えるためということですね。この、実際に彼らがどのようにして生きていったらよいのかということを伝えているわけですけれども、このキリストを信じたばかりのユダヤ人の指導者が犯していた罪や誤りを指摘して正すためという目的もありました。これは2章以降でまたお話しすると思いますけれども、このような事実関係を頭に入れておいていただいて、この手紙を読んでまいります。この著者のヤコブはですね、実際にイエス様の弟ということになっておりますけれども、このイエス様が地上生涯を歩まれている間はイエス様を信じることがなかった人です。イエス様の十字架と復活と、そしてイエス様が天に上げられた昇天、それを見届けた後にこのヤコブはイエス様を信じる者に加えられたと思われています。そして後々は エルサレム教会の長老として大切な役割を果たしてまいりますけれども、実際エルサレム会議という、まあ、それこれからの、その時代から以降のキリスト教の教会の在り方を規定する大切なその会議の、まあ、一番の取りまとめ役として大切な役割を果たした人でもあるんですね。まあ、このヤコブがこれから先本当に共に労苦をしている同じユダヤ人であるクリスチャン、まあ、クリスチャンとはこの時代まだそういった言葉はありませんけれども、でも同時にですね、まあ、クリスチャンという言葉は今もイエス様を信じているユダヤ人には使わないですね。あのクリスチャンというのには彼らは嫌な思い出がありますので、かえってクリスチャンから迫害された嫌な思い出があるので、そのことについては彼らはクリスチャンとは申しません。まあ、実際に、このような状況の中で、さまざまな試練に遭うことはいつでもこの上もない喜びと思いなさいと書いているところを見ますと、各地に離散した同胞のクリスチャンが困難の中に置かれている事実を把握していて心を痛めていたのだと思われます。試練に遭っているとき喜べと言われても何を喜べばよいのだろうかというのが、実際にイエス様を信じて試練に遭っている人たちの同じような心だと思うんですね。それでじゃあ試練を喜ぶことができる理由っていうのは一体何なんだろうということで、4つに分けてヤコブが語っておりますので、それを見てまいります。一つがですね、試練と信仰ということで、試練は信仰を試すということですね。そしてもう一つはですね、信仰と忍耐、信仰が試されると忍耐が生まれるということ。そしてもう一つ、忍耐を完全に働かせる、そうすると霊的に成熟したものへと整えられていくということ。4番目に、試練に耐えるものに与えられている約束、これがあるから私たちは試練を喜ぶことができるんだよと、このヤコブは順序よく語っております。まず試練と信仰ということで、試練は信仰を試すということですが、3節に、あなた方が知っている通り信仰が試されると忍耐が生まれますとございますね。この試練というものは皆さんもいろいろ経験なさったと思うんですけど、試練って外から来るものと自分の心から湧き上がってくる2つの種類があると多分皆さん経験しておられると思うんですね。そしてその外からの試練とこの内側から湧き起こってくるこの試練についてどのように対処していったらよいのかということで、外からの試練の例として9節から11節が書かれています。ここでは、身分の低い兄弟は自分が高められることを誇りとしなさい、飛んでいる人は自分が低くされることを誇りとしなさい、飛んでいる人は草の花のように過ぎ去っていきますと書かれています。でもこれ一体何が試練でしょうかということになりますね。でもここで身分の低い兄弟と言われている人たちは結局は経済的には貧しい者たち、この世からはあまり尊ばれもせず、その人生が本当に貧しさのうちに困難のうちに暮らしていった人たちがこの時代もたくさんいたということですね。で、現代ではですね、この私たちの国には何ですか、士農工商というような身分制度はありません。そして身分の差はないとは言いますけれども、でもいわゆる特権階級と言われる者たちが牛耳っていることも実際には目にいたしますね。身分の差はありませんけれども、社会的な格差は確かに存在しています。社会的に恵まれていない人、貧しい人々、そしてさまざまな障害を抱えている人たち、それがすでにそのこと自体が試練のように思われる、実際にそれはまた試練でもありますね。私たちも自分の足りなさ、そしてそれでできないということが試練になってくることもたくさんございます。それに対してヤコブは、イエス様を信じた者は神の子供とされているという、この素晴らしい地位と、そうです、この時代誰からどんなに蔑まれたとしても神の子という地位と素晴らしい特権を与えられているんだというのがヤコブがここで語りたいところで、それを誇りにせよと言っています。私たちは社会的地位や富によってではなくて、イエス・キリストを信ずる信仰によって 救われているんですね。ですから、その社会的地位がどうであっても、あなた方はもうすでにイエス様を信ずる信仰によって富むものとされている、そして永遠の命をいただいている、そのことを喜びなさいとヤコブは語りかけています。そして富んでいる人に対してはですね、富んでいることはこの世にあっては良いことに見えます。そうですね、でも富んでいる人は自分が低くされることを誇りとしなさいと言っている、このことは実は富んでいる人というのはね、この、実際には、まあ、この世を楽に、まあね、生活の糧のためにもう辛苦しなくてもいいかっていうので楽に思われますけれども、実は富により頼んで神を求める必要がないと傲慢に生きて、そしてイエス様を信ずる者に至らない人々が多くいることも実際事実なんですね。救いはお金では買えません。貧しい者も富む者も神の前にはイエス様を信じなければ滅びゆく魂なのだということです。富む者がへり下るのは難しいけれども、主の前にへり下ることのできた者は幸いだ。それが自分が低くされることを誇りとしなさいという意味ですね。富んでいても自分が本当に心の貧しいもので神からの救いを受けなければ、とてもじゃないけど永遠の命も神に出会うこともできない、そういったことを自覚できたものは幸いだと、ここで富んでいる人、自分が低くされることを誇りとしなさいというのはそういう意味ですね。富む者の人生も砂漠の花が一瞬咲いてすぐに枯れてしまうように、一瞬のもので頼りにならないことを知らなければならないんですよとヤコブは語っています。これは外からの試練の例です。じゃあ今度は内側からの試練というのは、これちょっと飛びますけれども、最後のところの13節から15節のところに書かれています。これは誘惑のことですね。じゃあ誘惑はどこから来るのか。誰でも誘惑されているとき、神に誘惑されていると言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰かを誘惑することもありません。人が誘惑に遭うのはそれぞれ自分の欲に惹かれ誘われるからです。そして欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死を生みますと書かれております。そして誘惑はどこから来るのか。ヤコブは断じて神からではないと言ってるんですね。神は誰をも決して誘惑することはなさいません。アダムとエヴァに対する誘惑は、じゃあ神様から来ましたか。そうではありませんね。ヘビに形を変えたサタンから来た誘惑でありました。彼らは、アダムとエヴァは神の命令を守ることもできる、また守らなくてもよいという自由を与えられておりました。そして善悪を知る知識の実を取って食べれば神のようになれるという、この自分の中のその欲がはらんで罪を生むということで、結局その実を取って食べてしまいました。彼らは自分たちの内にある欲に惹かれて、ついに神の命令を破り、神に禁じられた実を食べるという罪を犯して、人は神の前に霊的な関係が断たれて、そして霊的に死んだものとなった。霊的に死んだものはただ肉体として生きているだけですから、その肉体も死んだ時にはただ地の塵に帰っていくという存在になってしまったということです。でもサタンに誘惑されたとしても、その誘惑に乗った責任は人間の側にあるんですね。神様がそれの責任を負う必要はないはずですね。そして人間の欲というと、また実際に全てが悪いもののように考えがちでありますけれども、人間が基本的に生きたい、食べたい、そして子孫を残したいというような、この欲求は決して悪ではないですね。ですから欲が悪だとは書いてないんです。この欲がはらむと罪を生むというふうに書かれています。その欲が悪となるのは、欲望が大きく膨らんで他者の権利を踏みにじり、他者を犠牲にしても奪い取るという、この膨らんだ欲が問題なんだよということであります。そしてついには神の禁じておられることをしてしまうのが罪であり、結果的に神との関係が断たれて死すべきものとなってしまう。これがヤコブの言うところですね。そして 皆さんも、ヨブ記も何回も読んでご存知だと思いますけれども、ヨブが受けた試練もね、これも別に神様がヨブを誘惑しておられるわけではありません。神が与えたものではない。サタンがヨブに誘惑を仕掛けることを神は許可されました。神がヨブを直接試されたのではないんですね。神はヨブがサタンの誘惑に負けることがないという確信を彼に対して持っておられたと同時に、その試練が忍耐を生み出して彼の信仰がさらに揺るぎないものとされるという、そういうふうに神が信頼しておられたということであります。ということは、私たちも試練を受けるときにね、必ずしも神がそのことを許しておられる中に、私たちに信頼して必ず乗り越えることができるからねって語ってくださっている、その声も聞くべきだと思いますね。そして、今はその試練と信仰、試練は信仰を試すということをお話ししましたけれども、2番目には信仰と忍耐です。信仰が試されると忍耐が生まれると3節にあります。あなた方が知っている通り、信仰は試されると忍耐が生まれます。ここで言う信仰というのはですね、自分の持っている知恵や力といったものに信頼することを完全にやめて、神から与えられた義そのものであるキリストを信頼して委ね切るということ、これが信仰なんですね。試練に遭うとこの信仰が試される。いかなることがあっても、目につらいこと、苦しいこと、それらがあっても、あなたの信仰はどんな時にもキリストにのみ信頼していますかと神が問うておられるということで、キリストにのみ信頼していくという、この信仰が試されるという意味であります。自分が全く想像しなかったことや、命に関わること、また人格に関わることなどが次々と降りかかってくるとき、キリストにのみ信頼し続けるには忍耐が必要ですね。そして何とか自分の力で頑張りたいという気持ちもムクムクと湧き上がってきます。降りかかる火の粉を払いたいとも思います。そう思うときに、自分のなすべきこと、そうではないこと、そして語るべきこと、語ってはいけないことなどを、すべてイエス様に一つ一つお尋ねしながら一歩一歩進んでいくには忍耐が必要なんですね。このプロセスで私たちは本当に神、このイエス・キリストにのみ信頼しているかという、その信仰を試されて、そして信仰が成長するのだとヤコブは言っております。3つ目に、忍耐を完全に働かせるとも言っているんですね。霊的に成熟したものへと4節で、その忍耐を完全に働かせなさい、そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなりますとヤコブは言います。信仰も忍耐も持っているだけではダメなんですね。忍耐って持っているっていうだけ、忍耐を持っている、そういう表現はできますけれども、信仰も持っているといっても、また忍耐を持っているといっても、実際にそれが分かるのはそれが外に現れた時でありますから、それを働かせなければ分からない。神が与えてくださった信仰も忍耐も働かさなければ何も生み出さない。ここに信仰者の実践と行いが問われるということです。福音書に出てくる1タラントを預かってそれを活用しなかった者が叱責を受けているという例え、これはこの間高良兄弟が洗礼の証の時にも言ってましたね。心の中に受け止めてしっかり持っていても、それが外に現れなければ、その信仰さえも取り去られてしまう、一タラントさえも取り去られてしまった人の例のことを高良兄弟が語っておりましたけれども、まさにその通りですね。信仰は持っていても働かさなければ役に立たないんですね。そして4番目、試練に耐える者に与えられている約束、それが12節に書かれております。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからですと書かれています。地上での幸いというのは、神から来る平安ですね。私たちがイエス様に信頼しているとき、何が起こってもイエス様が私たちの道を導き、そして助けてくださる、 たとえ命が奪われるようなことがあっても、それが神様の御心なら私は喜んで従いますという、そのような信仰を持っている者には絶えず神からの平安が与えられています。そして命の冠を受ける約束とここに書かれておりますけれども、愛する者たちに約束された命の冠、神を愛する者たちとはキリストを愛してその命令に喜んで従う者たちのことであります。それは試練さえも正常の土台としてキリストに喜び従う者への神からのご褒美なんだということを言っています。黙示録の2章の10節に、死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与えると書かれています。これはもう私たち救われている者が本当に信仰、試練に耐えて、そして耐え抜いて主に従い通したときに与えていただける命の冠、これはご褒美なんですね。で、私たちが永遠の命を与えられているのはご褒美ではないですね。これは神の愛と恵みによって与えられたものでプレゼントなんです。でもこの命の冠というのは信仰の長谷場を走り抜けた者に対して神様が約束しておられるご褒美ということです。そして試練は信仰を試し忍耐を生じさせ、いよいよキリストを信頼して揺るぎないものとされるための神からの愛の訓練であるということを、それだからこそ喜ぶことができるんだよとヤコブは語っております。じゃあこの試練に対処するためにどうしたらいいの、それが5節から8節ですね。これ行ったり来たりしますので、なんかわからないところがありますけど、こうしてまとめてみると、あ、こういうことなのねって意外と分かってくると思うんですけどもね。神にその試練に対処するための神からの助言というのが5節から8節に書かれております。まず1番目、神からの知恵を求めるですね。知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなくとどめることなく与えてくださる神に求めなさい、そうすれば与えられます、言い切っています。ですから与えられるんですね。英語ではこれはウィズダムと記されています。ですからこれは霊的洞察力とか霊的なことのその範囲ばかりのことではなくって、実際にあたっての具体的な知恵を求めなさいって言っている場面です。私たちは何を行うにも主に祈りますけれども、具体的な知恵を求めているのならそれを求めなさいとヤコブは勧めています。そうです、私たちにはたとえ神様に従いなさいって言われても、どのように従っていくのか、そして何をしたらよいのか、そういったことについて分かりませんね、なかなかね。でもその知恵は神様に求めたら必ず与えるよ、だから信じて祈って、そしてそれを行ってごらんなさいっていうのがここのところの言っているところですね。神は惜しみなく咎めなく与えてくださるっていうんですね。そしてもう一つ大切なことは、神に全く信頼を置いて祈るということであります。祈るときには少しも疑わずに祈りなさいとヤコブは言います。疑う人は神とこのように二股をかけて心が定まっていない、そんなものの祈りは神に聞かれない、主から何かをいただいていると思ってはいけない、結構厳しく言ってますね。ヤコブは本当に信仰によって祈るということは、先ほど2番目の試練を学ぶ喜ぶことができる理由の信仰と忍耐のところでお話しいたしましたように、徹底的に神に信頼して、神の約束があるならなおのことを信頼して祈りなさいという勧めであります。ですから私たちが試練にあって喜ぶことのできる理由、それを乗り越えさせていただけるその必要なもの、神様はそういったものを備えてくださり、そして最終的な目標も教えてくださった上で、その試練を喜びなさいというふうにおっしゃっていること、そのことを忘れないでおきたいと思います。結論ですが、一つは信仰、試練、忍耐と続きますね。信仰が試されると忍耐が生まれる、忍耐を働かせると成熟したキリスト者へと変えられていく。ヤコブは試練の中にある人にじっと祈っていればいいよとか、御言葉を学んでいればよいとかとは言っておりません。神の御言葉に土台して信仰を働かせて、具体的に祈って行動せよと言っているんですね。 そこで培われた忍耐をさらに働かせて、試練に耐え抜き、神の約束しておられる命の冠を目指して進んでいこうと、私たちを励ましていてくれる箇所であります。このヤコブ自身もですね、クリスチャンとなってからは、そのイエス様の弟ということでも、その大衆の中に紛れてユダヤ教の信者として一応生きているときには特に問題はなかったことと思われますけれども、けれども彼がクリスチャンとなってからは同胞のユダヤ人、特にユダヤ教の人ですけれども、パリサイ人や律法学者からは迫害され、また困難を味わったことでありましょう。ユダヤ人でクリスチャンになるということは、異邦人がイエス様を信じること以上に本当は苦労が多いんですね。私たちはユダヤ人だからもういろんなことを知ってるからクリスチャンになるのは簡単だろうと思われがちでありますけれども、けれどもイエス様を救い主として信じ受け入れることは聖霊の導きなんですね。で、聖霊がユダヤ人にも異邦人にももちろん働いてくださるわけですけれども、でもある意味で自分たちは正しいと凝り固まっているユダヤ人は、で律法の民だから大丈夫、アブラハムの子孫だから大丈夫と思っている人たちは、どうしてもイエス様が贖い主としてこの方を信じなければ救われないということにはこの信仰が至らなかった、この実際には大変さもあったわけで、それは異邦人の私たちがよろずの神様の中から一人の神様を選んだという、私たちはそういうものじゃないですね。実際には八百万の神様とこの唯一の神を同列に並べることはできませんけれども、確かに異邦人である、また日本人である私たちがイエス様を信じるということは大変な困難も伴い、その後のロープも多いですけれども、でもユダヤ人がイエス様を信じるということは、実はその国から迫害され、そしてイスラエルの民からのけものにされていくという大変なところに至っていったということですから、私たちがイエス様を信じる以上に労苦が多かったことでしょう。同胞ユダヤ人のクリスチャンを励ましたヤコブは、伝承によりますとユダヤ人から石打ちの刑にあって殉教したと言われています。そしてヤコブの手紙はこの信仰義人というものね、イエス様を信じたらその恵みと信仰によって救われるんだっていうことを、ルターはローマ人への手紙の中から見出して、これだ、本当に今まで免罪符を変えたとか何とか言われていたローマカトリックから抜け出すために、本当にそれは彼にとって恵みの言葉だったんですけれども、その信仰義人を強調した宗教改革者のルターたちからは、藁の手紙、藁です、すぐに燃えてしまう藁です、藁の手紙と蔑まれていたとのことですけれども、イエス様を信じた者がどのように生きたらよいかを今も語り続けていてくれる大切な手紙なんですね。ヤコブは行いで救われるなどとどこでも一言も言ってません。ですから行いで救われるなんて言ってると勝手に思い込んでる人がいるなら、それは間違いであります。イエス様を信じた者がどのようにキリストに従い通して生きるのか、そしてその目指していくものは一体何であるのかを教えてくれた貴重な手紙ということであります。今日はヤコブの手紙をこれからしばらくかけてお話ししていくにあたっての序文になるような箇所ではありますけれども、この行い、そして信じるゆえに生じてくる行いというものについて、私たち自身がこれからキリスト者として生きていくための道のりをしっかりと見据えていきたい、その手紙であります。お祈りいたします。愛する天のお父様、尊い皆を心から崇めます。私たちは神の一方的な恵みと憐れみをいただいて御救いに預かりました。そしてそのイエス様を心から信じてお従いして、私たちが人生を歩み通していくとき、神はその信じ抜いた者のために命の冠を用意していてくださるというのです。私たちは神の恵みと憐れみによって救われ、またイエス様を信じてそれにお従いしていくことを通して命の冠をいただくものとされました。そこのところを目指しながら、本当に受けた恵みを無駄にすることなく、私たちに与えられた使命を 人一人がこの新たな1週間も全うしていくことができますように力を与えてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。